質問はですね、認めて、もらうためにはってことですね。
認めてもらうためにはどうしたらいいのでしょうかと、こういうことですね。
はい、
はい、どうしたらいいと思います？
まあ、一番はですね、理想は自利利他だと思うんですけれども、なかなかその利他をしているとやっぱり自分も認めてもらいたいなっていうふうに思いが強くなるので悩んでいます。
認めてもらうためにはどうしたらいいんでしょうか。
多分思いからするとあるんですけど、それ言うと多分違うっていうなるんですけど、
はい、思いからすると
あるんです。いや、思いからすると、うん、可愛くなったら認められるんじゃないかとかあるんですけど、
はいはいはいはい、
違いますよ。
あ、違いますね。
あっさり。
はいはい。
どうしたらいいか。
うん。
認めてもらえる相手を作る。
違いますね。
ちょっと今回手がかりがつかめない。
そうですね。まずこの認めてもらうためにはですよ。なぜ私はこの認めてもらいたいっていう心が強いのかですよね。この心がその強いのが問題ですよね。弱ければもうすでに満足できるわけですよ。今認めてもらっているもので満足できる、ね、だけど強いからもっと認めてもらわないと満足できない。だからその認めてもらいたいという心をどうしたら弱くできるかと、こうなるんですね、質問の内容が。
弱くしたくないなという。
いや、満足したいんでしょ。
満足はしたい。
満足したい。そうそうそうそう。だから今の環境で十分満足できるようになれば、この問題は解決できるわけですね。そこでそのこの心がどうして強いのか、これが大事になってくるんですね。どうして強いと思いますか。
どうして強いのか、そういうことを、はい、ちっちゃい時にしてもらってなかったから。
違いますね。
なんか言葉とく、
これはですね、どうしてこの心が強いのかというと、この心を仏教では
真理
の業と言いますね。だから真理の心が強いから認めてもらいたいという気持ちが強くなるんですね。だから真理の心が弱くなれば認めてもらいたいという気持ちは減っていくんです。で、ここで真理の解についてですね、大無量寿経にこう教えられています。84ページ、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目に、ここにですね、人世間愛欲の中にありて、一人生まれ、一人死し、一人去り、一人来たると、
ね、つまり、真理の心が強い人はですね、寂しいっていう気持ちが非常に強いんです。寂しいっていう、一人生まれ、あ、一人ぼっちだなと、ね、人間ってのは結局一人だな、最後は一人で死んでいくんだなと、一人で生きていかなくちゃいけないんだなと、あ、なんて寂しいんだろうと、これがもう真理の心とセットなんですね。うん、最後は一人ですよ。だけどそれを寂しいなぁと強く感じるのが真理の心です。ね、現実として一人だっていうことはそうだけど、それを寂しいなぁ、寂しいなぁっていうふうに思う、つまり寂しいという気持ちがとても強いのが真理の心の、うん、強い人なんですよ。
真理が少なくなると一人でも別に存在
寂しい。そうなんですよ。真理の心が、少なくなると一人でもそんなに寂しいと思うことが減ってくるわけです、ね、で真理の心が強くなると寂しいなっていう気持ちがとても強くなるんですね。こう不思議なことに
真理の心が強いんですか。
はい。
なんで強いんですか。
真理の心ってまず何ですか。真理の心。
怒りではない。
真理の心。
真理の心というのは、
うん、
人を動かしたい。
うん、そうですね。なんとかすれば今すぐ思い通りになるのではとこう思う心、ね、そのなんとかすればっていうのが起これば思いが通るんじゃないかっていうのが真理なわけですよ。だけど真理っていうのは起こるだけじゃないんです。泣けば思いが通るんじゃないかっていうのも真理なんです。だから今すぐ思いを通す、ね、通したいと、これが我慢できないわけ。 この気持ちがね、今すぐ思いを通したいっていう気持ちが我慢できない、待てないわけ、ね、もうちょっと、うん、待てば手に入るっていうものも今すぐ手に入れたい、ね、もうちょっとこうお金を貯めれば備品として机と椅子が買えるんだけど、ね、待てない、まあ、予算はこれだけど、ね、そんなに予算にとらわれず超えちゃってもいいんだよ、ね、必要なものがあったらパッと買っていいんだよっていうのは真理なんです。はい、あ、中東、今これはこの煩悩っていう意味だよね。真理、はい、五悪団という意味じゃなくて、ね、貪欲、真理、愚痴の3つの中の真です。はい、その真理の根底にあるのは、ね、愚痴ですから。愚痴というのは因果の道理がわからないっていう心なんです。因果の道理がわからないから、ね、だから因果の道理というのは種をまかないと結果はやってこないわけですよ。ね、例えば認めてもらいたいって思うなら、認めてもらうために徳を身につけなくちゃいけないわけ。ところが徳を、身につけようと思ったら時間がかかる。今すぐ認められるわけじゃない。そうすると ね、それだけこう種をまくのが嫌だから怒るんです。そうすると、ね、怒りを起こすと相手はですね、怒られる、責められるのは嫌だから自分の思い通りに動くわけです。そうすると怒れば思いが通るんだなっていうふうになる。もちろんそういう過程で育つとですよ、親がそういうふうに思いを通して怒って、思いを通して、来た人はですよ、そういう中で育ってきた人は、ああ自分も思い通りにならないときに、ね、怒ればいいんだなとか、ね、泣けばいいんだなとか、ね、可愛くなればいいですよね。その根底にはやっぱり思いが今すぐ通りたい、通したい、待てないっていう心があるんです。
今すぐがいいと思うんですか。
なんで今すぐ、そう今すぐじゃないと永遠に来ないと思うからです。ここなんですよね。ここまあ愚かなところですけど、まあ親との、ね、約束の中でね、このおもちゃ買って買って買ってっていうふうに言うと、ね、今日はダメ、また買ってあげるからって言われるんです。それを信じるわけ、子供だから、ね、また買ってくれるんだって思うわけ。そのまたが永遠に来ない。その親との約束の中でね、いつかとか今度ねとかまたねっていうふうに言われてね、何度もそれを信じてくるわけですよ。信じて、じゃあまたねって言ったからまたやってくれるのかなと思ったら、そのまたが来ないんです、ね、親は今すぐやってほしいという子供の要求に対してね、今すぐはできないっていうふうに答える。今すぐはできないって答えて子供は納得するけど、今すぐはできないっていうふうに言うならね、親が、じゃあ子供がどうしたら手に入るかっていうことをね、その思っていることをどうしたら手に入れることができるかっていうことを考えてあげなくちゃいけないわけ。そうじゃなかったらね、もうダメなんだと言って断らなくちゃいけないんです。また買ってあげるよなんて期待を持たせるんじゃなくて、いやもう本当今日はダメだよと、で明日になったらいいってね、明日も本当にダメだと思ったらダメだって言わなくちゃいけないわけ。そうやって育った人はもう今すぐ手に入らないと、もうずっと手に入らないんじゃないかっていう不安が起きるんです、ね、待っていたらちゃんと手に入るんだっていうことを何回も経験している子供はですよ、それが本当に欲しいなら待つしかないなっていうふうになる、ね、あとはその親が例えば子供がね 3DS が欲しいとこういうふうに言ってきたときに、もうダメダメダメダメダメダメダメっていうふうに言うんです。そのもう頭からダメだっていうふうに言うんですよ。その子供に対してこういうことをしたらいいよっていうのがないんです。こういう種まきをしたらあなたの願いを叶えることはできる、ね、例えばじゃあバイトをしてみたらと、ね、家庭の中でお手伝いしたらそのお手伝いの、ねものによってお金を渡していくから、それで自分の欲しいものを買ったらどうなのっていうふうにね、親が子供がこういうふうにしたいという思い、ね、願いがあるけど、その願いが叶うように持っていってないわけ。提案してないわけ。もう初めからダメ。そうすると、イメージ映像としてね、こう親っていう、もう鬼がいてね、ね、その親っていうのが邪魔になって、私の思いがこういつもこう弾かれてるって感じになっちゃうわけ。こうになるわけです。 私はこういう思いがあるのに、その思いをいつも親が邪魔してくると、ね、だからこの親をですね、ね、ぶち壊せば思いが通るんじゃないかっていうふうにこう通るんじゃないかと、ここまでね。だから思いを通すためには種をまかなくちゃいけないっていう発想じゃなくて、思いを通すためには邪魔者を消さないといけないってことになるわけ。これが真理っていう心になるわけですよ。ね、うわーって怒って、うわーってこうなる。だから種をまいたら思いが通るっていう経験があまりにも少ないんです。努力をしなさい、そういう種をまいたらあなたの思いは通りますよっていうことじゃなくて、単に親が障害物のように、もう何て言うんですかね、この子供の願いを否定するように存在してる、ね、そのしかも子供、まあ、親がね、もうすごい身勝手に何か法律があるわけじゃ、法があるわけじゃなくて、気分がいいときはうんいいよ、ね、犬のようにね、もう来られたらね、まあいいよ買ってあげるよ、んんーとかね、今日気に食わないことがあったらもう何があっても買ってあげないとかね、気分でこう買ってあげるとか買ってあげない、思いが通る通らないが決まると。でこういうことが繰り返されると、もう本当邪魔なんです。 こいつが邪魔、この存在が邪魔なんです。この邪魔な存在を、ね、もう例えば真っ向から勝負して、ね、勝負して闘争っていうのが殺傷法となって出てくる、ね、それに対してこの邪魔者を、まあまあまあ、あのね、予定の金額はこれぐらいだけど、まあ、あの別に超えてもいいんだよ、ね、って言ってこうちょっとこう騙して思いを通そうっていうのが中等なんです。でそれに対して、権力を手に入れて、ね、俺は所長だと、お前は従業員だと、俺に文句あるのかと言って通そうとするのを邪欲っていうふうに3つに分かれる。でもその根底にあるのは、何とかすれば今すぐ思いが通るっていう心なんです。そうやって思いを通して生きていくというどうなるかというと、ね、私たちはこう思いを通すとですね、その目、まあ、いわゆる心の世界でいうとね、こう目が外ばかりを向くようになる。外ばかりを向くようになる。外ばかりが向くっていうことは、うん、欲しいものは何か、ね、あれが欲しいな、これが欲しいな、そういうふうに目が動くんです。こう分かりますかね。あれが欲しいな、そしてそれを手に入れるための邪魔者は何かな、ね、あの人は手に入れてるのに私は手に入れてないよ、ね、因果の道理が全然わからないから、何とかすれば今すぐ手に入ると、あの人は手に入れてるということは何とかしたわけです。種をまいたと思ってないんです、時間をかけて。あの人は何かいいものを手に入れてずるいなと、私も欲しいな、こうなるんです。そうやってこう目が外に向いているから、自分の心に向かないんです、内側に。だからそうやってこう 目が外に向けば向くほど、自分自身を無視するようになるんですよ。だから寂しいって心が起きるんです。なんで寂しいか、なんで認めてもらいたいかね、それは人から認めてもらえないから寂しいんじゃないんです。自分が自分のことをちゃんと見ていないから寂しいんですよ。 だから真理の心のある人は自分の思いを通すことばかりに心が奪われてね、その自分の心に目を向けることがないんです。だから寂しいんです。今この質問された方はね、認めてもらいたいって言ってるけど、じゃあ認めてもらってもですよ、寂しさは消えないんです。どうなるかって言ったらですよ、みんなから認めてもらってるその瞬間だけは嬉しいわけ。でも人の目が他の方向に向いた瞬間寂しくなる。どうしようもない寂しさがやってくるんですよ。24時間私の方向、私の方を見てほしいんですよ。そうじゃないと嫌なんです。そういう心になってくるわけ。だからどうしたら認めてもらうかっていうこの質問に対してね、こうやったら認めてもらいますよ、ああやったらね認めてもらいますよって言ってもですよ、実際そうやって認めてもらってもものすごく寂しくなるだけなんです、結果的には。だからどうしたらこの心を満足できるかと、それは自分のことをちゃんと見れるようにしなくちゃいけないわけ。自分の心をちゃんと見てあげられるようにならなくちゃいけないんです。じゃあどうしたら自分の心を見てあげられるようになるかと言ったらですよ、それは今すぐ思いが通るわけじゃないんだなと、ここを認めなくちゃいけないんです。ここなんです。今すぐ思い通りになるわけじゃないんだなぁと。なんとかしてもですよ。自分がどんなに頑張ったとしても、どんなに努力したとしてもですよ。ね。今すぐ思いが通るわけじゃないんだなぁと。こういう経験ですよね。今すぐ思いが 通るわけじゃないっていうのはもう通らないからいいっていうことじゃなくて、思いが通るまでには時間がかかるんだなってことなんです。
でもなんか今すぐ思いが通るわけじゃないんだなってなったら永遠に来そうにないとすぐ自動的に思うんじゃない
ですか。そうなんですよ。この真理の心の強い人は今すぐ思いが通らないなら永遠に来るわけじゃないと、こうなってもう投げやりになるわけ。もうじゃあもういいと、もうどんなに頑張ってもダメだと、今すぐ頑張らね、思いが通らないならもう やりたくないと、こうなっていくわけ。だから支えてくれる人が必要なんです。支えてくれる人は認めてあげることが大事じゃなくて、認めてその思い通りにならない時に支えてあげなくちゃいけないわけ。それは思いが通らないかもしれないけど大丈夫だよと、で大丈夫な、大丈夫だよと支えるだけじゃなくて、その人が本当に真っ当な方法でその願いが叶うように持っていくんです、ね、じゃああなたの願いはこういう願いなら、こういう願いが叶うためにはこういう種まきをしないといけない、その種まきを頑張っていきましょうって進めるんです。
すぐ真っ当でない方法になりたくなる。
そう、真っ当じゃない方法、ね、方法にね、行きたい。
それしかもそれが割合なんで、よくこんなことを思いつくなっていうことまで思いつく。
そう、こうすると思いが通るかもしれない。
割合それがすごい
得意。そう、こうしたらちょっと思いが通るんじゃないか、ああしたら思いが通るんじゃないかと。そう。道理に外れたことをやってしまうんです。それは実際思いを通してみて失敗すればいいんです。はい。
まっとうな方法ってどんな方法なんですか？
まっとうな方法っていうのはちゃんと種をまいて、ね、徳を身につけて結果を出していくってことです。いや具体的にはだってその思いが違うから、こういう思いに対してね、例えばDS が欲しいっていう思いがあるなら、 DS を変えるようにこういう種をまけば DS が変えますよっていうふうに言うんです。その時に初めてね、それだけの種をまいても 自分がね、それを手に入れたいのかと、こういうことを考えるようになるんです。つまりその真理の心がとても強いときはですよ、今すぐ欲しいっていうふうに思うわけ。これは何の種もまかずに今すぐ欲しいっていう意味で、代償が何にもないからあれも欲しいしこれも欲しいってなるわけ。でも因果の道理を信じたときに、初めて何かを手に入れるためにはそれだけの種をまかなくちゃいけないってことになるわけ。そうすると、その時にそれだけの種をまかなく、まいてでも手に入れたいのか、入れたくないのかってなるわけ。今すぐ机が欲しい、事務机が欲しいって思ってる人がいたとしてね。今すぐ事務机が欲しいっていうのは、お金がなくてもね、今すぐ欲しいってことなんです。じゃあ、お金を貯めていろんなね、仕事をして、このお金を手に入れましたと。じゃあ、このお金で事務机を買うんですか買わないんですかと。あなた努力しまして手に入れましたよね、このお金を。じゃあこのお金ができたから、じゃあ事務机を買いますかどうなんですかってなった時に、初めてですよ、自分はこれだけねお金を手に入れるのにどれだけ努力したかっていうのが出てくるから、それだけ努力してこの事務机使うかなって、使わんよね今はっていう。だから、ああ買わなくてもいいやってなるわけです。こういうことなんですよ。だから、ね、仏教は因果の道理だから、何かを手に入れるためにはそれだけの種をまかなくちゃいけない。種をまかずしてですよ、結果を得ることはないんですよ。で、今私たちが起きてくるこのいろんなものが欲しい、あれも欲しい、これも欲しいっていうこの感情はですよ。ね。当然それを手に入れるための代償があるわけです。じゃあこれだけの代償を払ってでもあなたは手に入れたいですかってことなんです。それを考えたときに、そこまでの代償を払って欲しいとは思わないってなるんです。ね。だから、因果の道理を信じるようになると、そういういろんな欲望が消えるんです。あれが欲しい、これが欲しいっていろんな欲が消えて、本当に自分が努力して手に入れるとね、手に入れる価値のあるものにしか求めようという気持ちは起きてこないです。
じゃあまず求めようとするものをよく考えないとダメなんですか？
そうそう、何が自分は本当に欲しいのかなと。
衝動買いしちゃダメ。
衝動買いしてもいいですよ、安いものなら。はい。高額なものを衝動買いをするんじゃなくて、高額なものになった瞬間から貯めようと思うんです。どんなに自分の中にお金があっても貯めようって思うんです、自分の中でね。で、一月これぐらいのお金を貯めて何ヶ月後に買おうって思うんです。そのお金を貯めながら、待ちながら、それだけの価値があるかなっていうことを考えるんです。
それもやった気がするんですけど、
はい、
でもなくならない。
それはなくならない。1回や2回じゃとてもなくならないです。何回も何回もやるんですよ、いろんなことに対して。
それ以来あんまり高額なものはよく考えたら買ってない。
買ってないですよね。だからそこまでして欲しいものも減ってくるわけです。欲望自体が減るんですね。欲しいものがあったらね、本当にそれが欲しいと思うなら今すぐ買うんじゃなくてね、しっかりお金を貯めてから買おうって思うんですよ。そうするとお金をね貯めている間にこう何回も考えるようになるんです。そうやってお金をね貯めてまで、必要かなどうかなっていうふうになってね、 で、それでも必要なものは買ったらいいんです。はい。
貯める金額とかの目安ってあります
か？はい。あ、それはね、自分がまずこう、冷静に考えていってくださいね。これは欲で欲しいと思ってるか、それとも本当に使うと思って欲しいと思ってるかです。欲で欲しいと思ってる場合はですよ、これはやっぱりね、ある程度欲っていうのは無駄だっていうことがわからないと消費できないので、いいんですよ、衝動買いしたら衝動買いして、あ、バカ見た、
もう正しく見て
る、あ、そうそうそうそう、
でもまあ欲っていうよりは欲 だなって心の片隅では思うし、これちょっと法的ではないなって思う。
いいんですよね、欲はどうせ無駄なんですから、無駄遣いしたらいい。
じゃあ今すぐ買っていいんですか、それ。
いいですよ、
必要だと思ってる方はそれは錯覚の可能性があるから
。そうそうそうそうそう。
でもやっぱり
だから無駄遣いだと思って買うんだよ、うん、これだけのお金俺は無駄遣いしたんだ。
いや、それ思ってない、
大人買いだ。
それは思ってない。
いやいやいや、無駄遣いと思わないんだったら本当にだね、あの、時間かけて貯めないと大事にしないんですよ、人間って。だから大事にしたいと思うなら待った方がいいし、いや、欲だと思うならもうバーンと無駄遣い、人生には無駄がもう必要ね。ああ、バカだった、また無駄遣いをしてしまった、こんな金額を無駄遣いしてしまった、そうだったと、もう無駄遣いをやめようってなるまで無駄遣いしたらいいんです。そこがね、曖昧なのが良くないんですよ。
曖昧な
んです。必要だからってね、ちょっとこう経費で出しておいてよとかね、それが欲なのか本当に必要なものなのかっていうことが、
あ、それを冷静に、
そうそうそう、欲なら欲でいいんですよ、無駄遣いだと。だって周りから、周りにね、これなんで買ったんですか、欲ですって答えです、ね、この机どうして買ったの、欲です、僕は欲で買っちゃったんですにって言ってあら、こんな金額欲で買っちゃったんです、そうなんですよ、欲で買って欲しくなって食べられなく止められなくなって買っちゃったんですよというならいいんです。しかもそれは自分の金で買うならいいんです、はい、ポケットマネーでこうやって出すならいいんです。経費を使うなと、経費は必要な分しか使っちゃダメなんです。
まあ、よく、まあ、ちょっと冷静に考えるとすぐよく、あ、これ欲ってなってしまうんですけど。
いいじゃないですか、欲なら欲、欲にお金を使ったらいいんです。
でもやっぱりその、あ、どうしてもそれが欲しいな、欲しいなと思って、やっぱり必要だから買いたいなと思うことがあるんですけど、
はい、
そういうふうに必要だって思ったら、
うん、欲だと思って。いや、必要だと本当に思うなら貯めて買ってください。貯めて、必要だと思うなら、あの、今すぐ買ったら絶対大事にしないから、はい、あ、いいですよ、もう欲ですからね。どうぞどうぞ。
必要なもので高くない、
はい、必要なもので高くない、どれくらいの金額を指して、いや、だから1ヶ月お小遣いを自分の中で決めますよね。お小遣いの範囲でこれは必要だからっていうことで買うならいいですよ、はい、でそれを超えるようなものはどんなに貯金通帳に入ってても、あ、やっぱり僕はこれを大事にしたいから貯めようって思うんです。
大事にしたいからっていう、
そうそうそうそうそう、そうじゃなかったら全部欲です。だからもうね、これどうして買ったのって聞かれたら欲ですって答えなくちゃいけません。これなんで買っちゃったの、わ、僕欲で買っちゃったんです。みんながね、それに対して欲って見られたとしても、でも欲なんです、これでいいんです。
それでいいような気がする、
はい、
そこはそれでいいような気がするんですけど、
はい、
別に、はい、
はい、欲しいから衝動買いしました、いいんです、それで。ちょっと欲しくなりました、これはどうしても僕の欲なんです、すいません、買わせていただきました。いやいやいや、なんとなくなんかこう責められたような感じがするじゃないですか、欲だから、こう、すいません、買わせていただきました、欲なんです、触ってみたかったんです、この機械とかってこうなるじゃないですか、これが欲しかったんです、欲なんです。こんなこと思ったら欲ですもん。 大事にしなくて、ちょっと触って飽きたら捨てなくちゃいけない。欲は捨てないといけないんです。
欲は捨てなきゃいけない。
そうだ、取っといちゃダメなんです。欲なんですから、はい、衝動買いでしょ。どうせ使わないんですからね。使わないものは捨てるんです。欲で買ったものはいいんですよ。欲で買ったらいい。だけどどうせ欲で買ったものは使わないからね、何ヶ月したら捨てるんです。
でもちゃんと積み立てたものはちゃんと使ってます
よ、ね、ちゃんとね、それちゃんと積み立てたものは大事なものだから使いますよ。私たちにとってね、お金ってあまり大して問題じゃないっけ。時間なんです。大事なのは。どれだけそのね、ものに時間をかけたか、それだけの時間をかけてまで手に入れる価値があるかないかってことです。ね。それだけの時間をかけたくないなって思うものは欲なんです。どんなにね、必要なんだよって訴えてきても、待てないですよね、と。欲なんです。本当に必要なものは待てるんです。だけど欲は待てないんです。欲はそれだけの時間をかけてまで手に入れたいと思ってないから、だからその今すぐ欲しいんです。お金があったら今すぐ欲しいんです。
時間をかけるとか、それが本当に使うかどうか考える。
そうそうそう、考えちゃうんです。よく子供に言うじゃないですか、これ欲しい欲しい欲しいって言ったらね、うん、そうだねって、じゃ あお盆までね、待ってね、それでも欲しいって言うなら買ってあげるよとかって言うわけ。そうそう、大体こう次のまたね、なんかテレビを見て、あ、これが欲しいとかで変わるわけですよ。ということは前のものは大して欲しくないってことになります。
じゃあそれ数とかでもそうなんで、待つっていうの時に、例えばじゃあこれゲームが欲しいって言った時に、じゃあ一つ捨てるんだったらいいよっていうのは、
はい、
別に待ってはないんですよね。
そうそうそう、それは待ってるわけじゃないけれども、前のゲームと比べるわけ、ね、前のゲームをもう使えなくなってしまう、データとして消えてしまう、つまりそれだけかけてきた時間もパーになる。それでもこのゲームが欲しい、新しいゲームが欲しいならいいですよって言うんです。
それはやっぱり有効な、
そうそうそう、それも時間なんですよ。かけてきた時間を捨てる、ね、かけてきたお金を捨てる、それでも次のものが欲しいならいいですよっていうことです。
その、まあ、そういうことを小さい頃からやっていったら身につくと思うんですけど、
はい、
よく考えてみると、結局今まで、まあ、本当にあのまさにあの鬼みたいな感じで、
はい、
全部あの何でも否定されてきたんですよ、
はい、
今から学べ
る。そうですね、今から欲と必要なものを分けるんですね。だから欲はもう今すぐ買ったらいいんですよ。欲なんですから。僕はそう思います。
相談した方がいい。
はい。しなくてもちろん捨てるつもりですよ。
はい、形がないとか。
はい。
形がないもので、
はい、
料金がかかると
か。ああ、そういうもの、うん。そういうものもいいですよ。はい、料金がかかるなら、はい、でそれどうせやらないんでしょ、欲しくてやっちゃうと。でもそれはね、やってみないと分かんない。欲っていうのはやっぱりある程度欲に走って消費しないと分かんない。欲がいかに無駄かと。でなんか変な理性が働いてね、いや欲なんていうものにこうなんていうのかな、走っちゃダメなんだとかね、欲は悪なんだ、そうだ、欲は無駄なんだと、もう無駄だってこう言ってるからね、無駄なんだと、ね、そういうふうに思うと、なんかね、欲に走ると、すいません、欲に走ってしまいました。申し訳ないです、欲に走ってしまいましたってこうなるんです。でもね、よく考えてみてください。もう人生のほとんどが無駄なんですから、もっと気軽に無駄遣いしましょうよ。ね、ほとんどの人の人生なんて無駄なんですから。ねえ、だからそんな無駄だっていうことに対してね、そんな罪悪感とかね、ああ無駄なんだって思わなくてもいいんですよ。みんな無駄なんですからね、価値のあることなんてほとんどやってないんですから人生どうせ。そ それをね、こう気持ちよく無駄遣いをやってこそね、ああ無駄なんだと、もう無駄なことに時間をもうお金もかけるのはもったいないなってなって離れていくんです。
まずそれがどうなのかっていうことを考えたらいい。
そうそうそうそう。
これ欲なのか、いや欲しいなっていう。
そうそうそうそう。必要なものなのか、欲しいだけなのか。欲しいだけなら買ったらいいんです。ね。ただそれをね、もうそれは無駄遣いだっていうところに立つからね、その必要なところから出しちゃったらダメだ。いや、無駄遣いのためのお金を取っといて、そこから使うんです。これは無駄遣いのお金だと。ね。例えば人から言われても、これは無駄遣いのために取っといたお金なんですと言うんです。で、これがぐちゃぐちゃになると、ね。なんかこう、欲で買ったんだけど、まあでもこれ必要なものだしって口では言うわけ。罪悪感を消すために。ね。で、しかも、まあどうせ使うものだからいいものにしようとかで言い始めるわけ。
欲とごちゃになってる。
そう、欲とこう必要なものがごっちゃになってるのがまずいわけ。必要なものはやっぱちょっと高くても必要だから買った方がいいわけ。でも欲はもうどうせ捨てるものだからね、高いものを買うと買った分だけ損になるんです。だからそこを切り分けていくことがすごく大事です。すごく大事というか、これがごっちゃになっている人が多くて、ね、例えば子供が生まれました。やっぱり子供に服を着せたい。ね、子供に必要だからっていうことで、ね、やっぱりどうせ着せるならいい服にしようとかっていうことでね、ガンガン買うんです、これ。欲で。で、口では必要だから、必要だからとか言ってね、ほとんど着ないんですよ。それは欲ですよねっていう。こうなんです。欲なんです。だからどうせ使わないんです。使わないものだと思って買わなくちゃいけない。本当に使うものはお金をしっかりかければいいんです。
でもお金をしっかりかけるけど待たなければならない
んです。そうそうそうそうそう。はい。そこを切り分けていくことが大事なんです。最初から。自分の心に訴えるわけ。いや、自分はこれ必要なんだって言い切るならね、必要なものは待てますよね。
ちょっと今待って。あと、これ終わったらいいだけだけど。
はい。そうそうそう。欲しいだけって。つまり、今すぐじゃなきゃダメっていうのは欲。必要なものは、やっぱり必要なんだから、ね。今すぐ必要ってあまりないしね。今すぐ必要なものってそんな高くないから。そうそうそうそう。はい。そういうふうに切り分けて、欲は欲、必要なものは必要なものっていうふうにね。で、欲は捨てるつもりで買うし、必要なものは待って買うんです。
捨てるつもりで買うっていうことは実際に捨てるんです
。そうですよ。そう、高い時に捨てるんです。このね、欲で買って捨てるのがきついんですよ。これ一回やってみてください。3万円以上のものを買ってね、捨てる時のね、何とも言えないね。ね、
それを捨てるなんて。
そうそうそうそう、なんかあげたくなるんです。誰か受け取ってくれる人はいないか。
ちょっとまさにそれ、僕今考えてることです。
はい、ポンポンと捨ててください。ポンポンと捨てればもう高いものは欲では買えなくなります。もう二度とこの痛みを思うと。だから欲を否定しちゃダメですよ。欲っていうのは人間にとってガス抜きみたいなものだから、やっぱり定期的に欲を満たすことは必要なんです。本当の意味で生涯しない限り欲っていうのは必ず起きるし、定期的に欲を満たさないといけない。その欲を必要なものだというふうに嘘をつくのが良くないわけ。 ね、いやこの机が必要なんですって言ったらね、欲ですよねって、欲ですよねってこうなんか、ね、欲ですよねって捨てるんですよね後で。これあの処分するのにいくらかかるかちゃんと調べておきますから。当然欲ですから自分 あのお金の中から出していただいてもいいですか。この枠でお願いします。まあ、邪欲がありますからね。ボイが通っちゃいますからね。でもこの辺が怖いところ。だから欲はだんだん安いものになってくる。こう安いものしか買えなくなる。欲ですから。で必要なものはだんだん高いものに変わっていくわけ。
待って買うから
。そう。
待つ期間の目安が、
じゃあ自分の中で大事にするにはこれぐらい待たないとダメだな。
3ヶ月、
いや例えば金額によってね、これぐらい待たないとダメだなとか、これぐらい待ちたいなっていうふうな自分の中で決めて待って買ったらいいんです。
例えば5万円ぐらいだったら5ヶ月
ぐらい、ね、あそうそうそう、 1ヶ月1万円ずつぐらい貯めていって、ね、5年、5ヶ月経って買うならいいじゃないですか。
3000円ぐらいだったら、じゃあ1000円ずつ3ヶ月とかになる、
うん、いや3000円だったら来月買おうとかってこうなる。
来月ぐらいで。
そうそうそう。
でもやっぱ待たなきゃな。
そうそうそう。
ですよね。
はい。
まあ、必要なものって言っても消耗品じゃなくって、
うん、
まあ、これは本当に私にとって必要なものなんだと思うようなものなん
です、ね、そうそうそう。
心で。
はい。
わかりました。認めてもらうっていうことをを満たしていくんじゃなくて、その認めてもらいたいっていう心を小さくしていくためになんとかすれば今すぐっていう思いを消していくっていうのが先決だっていう。
そうです、そうですね。はい。はい。あ、自分の心に目を向けるためには欲を消去するしかないです。だから定期的に欲を満たして、でそれを捨てるしかないです。そうするとだんだん欲にこう時間が割けなくなって、自分の心に目が向いていくようになる。そうそうそう、はいはい。わかりました。いいですか。はい、じゃあ終わりたいと思います。